皆さんは日本の結婚式に参加したことはありますか？もしこれから参加する人はお金をしっかりと貯めておかないといけません。今日は日本で結婚式に参加しない、キャンセルした人がどんな理由だったのか、いくつか紹介していきたいと思います。それではですね、今日は結婚式に関するお話です。11月22日日本では、1111、この日にですね、一つの、アンケートが行われておりまして、結婚式に、招待されたことがある20代から30代の人の回答っていうのがですね、紹介されてたんですね。このアンケートでは、20代の人は平均で 3.2 回、30代の人は平均で 4.6 回結婚式に呼ばれたことがあるそうです。で、ただですね、招待された結婚式、このうち約半分の人が今までに結婚式出れないんですっていう風にしてキャンセルをしたことがあるんだそうなんですね。結婚式を辞退した、キャンセルした理由のランキングっていうのが出ていました。上から4つほど紹介していきます。まず最も多かった、結婚式不参加、辞退、キャンセルの理由、これは何だったかというとですね、スケジュールが合わなかった。これは一番確かに多そうですよね。全体の 60% ぐらいがこの理由だそうです。僕もですね、以前友人の結婚式に呼ばれていたんですけども、どうしても仕事で、大事なイベントがあって、その日だけは休めないんだっていう日に、たまたまですね、その結婚式の日にちが重なってしまったんです。なのでこういったね、仕事だったりとか他のそういう人生において大切なイベントが重なってしまってっていうので、辞退する人っていうのはそこそこね、いらっしゃるのかなというふうには思います。二つ目の理由は、金銭的余裕がなかったというものです。金銭的っていうのはお金のことですね。お金の余裕がなくて、お金が足りなくて行けなかったっていうことなんです。今日メインでお話ししたいのは実はこの部分なんですけど、お金がないと結婚式行かないのって疑問に思う人もいるかもしれません。日本の結婚式はですね、参加するのにお金が必要なんですけど、これがね、結構高いんです。今まで日本の結婚式に行ったことがあるという方はご存知かもしれません。平均的には3万円お金を渡す必要があります。結構高いですよね。で、実際にこの3万円っていう値段が高いっていうふうに感じている人は、その20代、30代の 74% もいるそうです。だからほとんどの人が、高っって思いながらその式に参加してるんだって思っておく必要がありますよね。先にランキング3番と4番もお伝えしておきたいと思うんですけども、3番目の理由がですね、移動や準備が大変だったというものです。特に結婚式が自分が住んでいるところから離れている場合はなかなか簡単には参加できないと思いますので、これはやむを得ない理由かなと思います。 そして4番目の理由、個人的にはこの理由すごい面白かったんですけど、新郎新婦と親しくなかったというものです。まあ、つまりその結婚する2人とあんまり 仲が良くなかったっていうことなんですね。いやー、でもね、招待してくれてるわけですから仲はいいはずなんですけどね。まあその2人からしたら仲はいいと思ってるんだけど、招待された側にとっては、そんな仲良くないしっていう、これ結構ひどい理由だなと個人的には思いましたが、ちょっと面白いですね。はい、ということで、まあ、今日はですね、金銭的余裕がなかった、お金が足りなくて結婚式に参加できなかったっていう人、まあ、こういう人たちがいる中で、じゃあ結婚式をする人たちは何に気をつけて行えばいいかなっていうところですよね。もし私が日本で結婚式を、まあ、やるということになった場合、まあ、こういうね、お金がもったいない、足りないっていう人のために何ができるかなっていう提案を3つほど最後に、していきたいなというふうに思います。提案の1つ目なんですけど、まずやっぱりどうしても3万円は高いです。これを少しでも減らせるように、会費制結婚式というものをやるかなと思います。会費制っていうのは、通常3万円ぐらい、だいたいその参加する人が、自分たちでいくら払うかを決めなければいけないんですけど、会費制っていうのは最初からそのカップルが、じゃあ1万円、用意してくださいねとか、1万5千円用意してくださいねとかいう形で、あらかじめ値段を決めて、それをゲストに先に言っておくっていうものなんですね。これのメリットは、いくらあげればいいんだろうって迷うことがないし、3万円に比べたら1万円とか1万5千円、半分ぐらい、半分以下で済んだ方が嬉しいですよね。じゃあ、なんでその1万円とか2万円分浮くんだよっていうことなんですけど、引き出物、これをなくすだけで値段はぐっと下げれるんじゃないかなと思うんですね。引き出物っていうのは、日本の結婚式の最後にそのカップルが、今日は来てくれてありがとうということで、プレゼントをゲストにあげるんですね。ただ、まあ、最近ではこのプレゼントそのまま物としてあげるのではなくて、カタログのようなものがあって、そのカタログから好きなものを後で、まあ、自分で選んで、家に届けてもらう、そんな引き出物が最近多いです。正直私もこれまで引き出物をもらったことはあります。まあ、カタログの中から、自分が欲しいものを選ぶんですけど、正直あんまり欲しいなって思うものないんですよね。だったらその分、まあ、現金でもらう、もしくは最初にお渡しする、お金っていうのを、まあ、少なくしてほしいなっていうのが正直あります。また、会場で用意されるお酒とか、まあ、食べ物はまあしょうがないと思うんですけど、飲み物、大体のところは飲み放題でいくらでも飲んでいいですよ、たくさん飲んでくださいねって言われてるんですね。あれも正直飲み放題じゃなくていいので、ね、1杯2杯飲めればお酒は十分かなと思いますから、その分値段がね、こうグッと下げてくれると嬉しいなと、心の中では思っています。これだけで、まあ、参加費はグッと下げられるかなと思うんですが、さらに結婚式を良くするために僕が思うあと2つの大切なポイント、2つ目はセレモニーをなくすということですね。特に日本の結婚式では、キリスト教の習慣をかなりこう習っているような形で、 まあ、神父さんが出てきて、愛を誓いますか?なんていうふうに、キリスト教式でやっていくんですけど、まあ、日本の多くの人は、まあ、無宗教っていうふうに言ってる方が多いかなと思います。なので、こういうちょっと厳かな、硬いことをするのだったら、まあ、その分をね、費用を別のところに使った方がいいんじゃないかなと。実際に私がこれまで参加した結婚式では、神前式といって、キリスト教とか、まあ、そういう宗教の考え方にとらわれない、結婚式をやっていました。間に誰か別の人が立ってるのではなくて、司会の方が、皆さん、二人の、まあ、結婚を認めますか?みたいな形で、その場に参加しているゲストたちが二人の結婚を認めるという、まあそういう形ですね。これは非常に素敵だなというふうに個人的には思いました。そして最後にこれをやってほしいなと思うのが、二次会の要素を入れるということです。日本の結婚式ではよく結婚の、まあ、セレモニーをやって、レセプションをやった後に、まあ、二次会なんていうものが友人だけで行われることがあります。二次会では、まあ、ゲームだったりとかクイズだったりとか、まあ、本当にワイワイ楽しく、そういうするためのイベントが組まれるんですね。せっかくなら家族がいる中でもそういう要素をもっともっと入れて楽しい雰囲気でやってほしいなというふうに思っているので、いっぱい飲んでね、いっぱい遊んで、あ、この式に来てよかったなと、本当にこう心から楽しめる、そんな式になるといいなと思います。ただ私がこれまでに参加した結婚式の二次会、ものすごく残念な会が一回だけあったんです。クイズの、まあ、時間があってですね、まあ、その神父さん、女の方の、まあ、友人がクイズを出すんですね。そのクイズの中身っていうのは、その神父さんが、大学時代に、なんかどんな、ことをやったでしょうみたいな、まあ、大学が一緒だった人だったら楽しめる、そういう内輪ネタっていうんですけどね、一部の人しかわからないようなそういうのをクイズに入れちゃってて、他の人がめちゃめちゃつまらなそうにしていました、僕も含めて。まあそういうのをちゃんと考えて、ゲスト全員が楽しめる二次会要素をガツンと入れた、そんな結婚式、僕はやってみたいなと思います。ということで、今日は日本の結婚式、そこそこ費用がかかるんだ。それに20代、30代の結婚式に参加する機会が多い世代の人たちがどう感じてるか、まあ、そんなものをですね、アンケートの紹介、また僕なりの理想の結婚式のスタイルっていうのをお話ししていきました。今日も聞いてくれてありがとうございました。では、バイバイ。